皆様こんにちは、山本信子でございます。向かい派の山本信子でございます。新型コロナウイルスは私たちの生活、そして社会の仕組みにも大きな影響を与えることとなりました。人と人が関われる場が制限され、社会的な絆としての役割を担うお祭りやスポーツ、コンサートなどのイベントがなくなり、人々が集まれなくなることは、感動を共有できなくなることでもありました。市民一人一人がそれを実感したこの2ヶ月間だったのではないでしょうか。一方、自治体においては初めてともいえる自然災害とは異なるリスク対応に試行錯誤の毎日であったと推測いたします。医療関係の方をはじめ、自粛中も社会生活の維持のため仕事に当たってくださったすべての方に感謝申し上げます。それでは改めて、今回は向かい派として取りまとめたものを質問してまいります。まず1番目は、牛久市の新型コロナウイルス対策の方針について伺ってまいります。この行動計画の基本方針に目的として次のように記されております。新型インフルエンザ等の発生時期を正確に予知することは困難であり、発生そのものを抑制することは不可能である。また世界中のどこかで発生すれば、我が国への侵入も避けられないと考える。病原性が高く蔓延の恐れのある新型インフルエンザ等が万が一発生すれば、国民の生命や健康、経済全体に大きな影響を与えかねない。このため長期的には国民の多くが罹患するものであるが、患者の発生が一定の期間に偏ってしまった場合、医療提供のキャパシティを超えてしまうということを念頭に置きつつ、新型インフルエンザ対策を災害と同等の危機管理に関わる重要な課題と位置づけ、感染による健康被害と社会生活への影響を可能な限り最小限に抑制する、このように書かれております。この計画はワクチン接種が前提となっており、その接種対象者の順位付けなどが計画されております。ですので、ワクチンがまだ開発されていない今回の新型コロナウイルスとは違う点もあるかと思いますが、今回市においてはこの計画に沿った対策が取られているのかを伺います。
保健福祉部長、内藤幸恵君。
はい。牛久市新型インフルエンザ等対策行動計画は、病原性の高い新型インフルエンザだけでなく、同様に危険性のある未知の感染症においても、感染による健康被害と社会生活への影響を可能な限り最小限に抑制することを目的に策定しております。新型コロナウイルス感染症は令和元年12月に中国武漢市で流行が始まり、 WHO は令和2年3月11日にパンデミックを表明しました。日本では令和2年2月1日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において指定感染症に位置づけられ、3月13日には新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、法律に基づく対策が講じられております。牛久市においても、新型コロナウイルスは重大な未知の感染症と捉え、国・県の動向を踏まえ、牛久市新型インフルエンザ対策等等対策行動計画に基づき対策を講じております。まず市行動計画において、新型インフルエンザ等が発生した場合、国の緊急事態宣言発令時または任意で対策本部を設置することになっております。今回は対策本部設置前に2月4日から部長等による対策会議を4回開催し、情報の共有や対策本部設置時期等を協議し、3月17日に 県内1例目が確定した同日に市行動計画に基づく牛久市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置いたしました。5月末現在で計12回の対策本部会議を開催し、国・県の対策等に応じて情報提供や感染予防対策等について協議を重ねております。しかしながら議員ご指摘のとおり、行動計画の中で市が行う最も重要な対策である予防接種については現在予防ワクチンがないため対応できない状況となっております。行動計画には新型インフルエンザの予防接種対応に限っての記載となっておりますが、接種体制の考え方は大きく変更されるものではないと考えておりますので、住民接種マニュアルと合わせてワクチン接種に速やかに対応できるよう早急に検討してまいりたいと考えております。以上です。
山本信子君。
計画では6つの発生段階に応じた対応方針と目標を定めております。発生に備えた準備の時期である未発生期、次に海外での発生期、国内発生でも県内では未発生の時期、県内及び市内で初の患者が発生した発生早期、その後感染が広がる感染期、そして最後は患者の発生が低い水準でとどまっている昇降期、今はこの時期にあるのかと考えます。これらの発生段階における主な対策は計画に照らし合わせ、あるいは今回の新型コロナウイルスの特性に応じて柔軟に対応し行われたのか、その点も含めてお尋ねいたします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、今回の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、牛久市新型インフルエンザ対策行動計画を基本といたしまして、国や県の動向に合わせて柔軟な対応を実施しております。第1段階の未発生期、第2段階の海外発生期、第3段階、第4段階ということで対応してまいりました。で、現段階におきましては5月6日以降県内で新規患者の確定はなく、5月25日には全国の自治体で緊急事態宣言が解除されております。現在は6段階の昇降期と見られる現状になっておりますが、有効な治療方法や予防ワクチンがない状況であるため感染拡大の第2波が懸念されております。で、今後はさらに感染予防対策を強化し、新しい生活様式を実行しながら施設運営や事業を実施することになりますので、市民に十分に周知した上で第2波に備えた感染予防対策を図り、まん延予防防止に努めてまいります。以上です。
山本信子君。
はい、この計画の中で、実施上の留意点というのが4点ほど、ございます。基本的人権の尊重、そして危機管理としての特措法の正確、そして関係機関相互の連携協力、また今国会の方でも問題になっております記録の作成と保存、こういうものが、実施上の留意点になっておりまして、今回もそれについていくつか、お尋ねするつもりではおりましたが、大変時間がタイトなものですから、こちらに関しましては割愛をさせていただきたいと思います。2番の、市の業務継続計画について伺ってまいります。新型インフルエンザ等対策を確実に実施し、市民への感染拡大を最小限に抑制するためのものが先の行動計画であるならば、そのような状況下においても市民生活の維持に必要不可欠な行政サービスを適切に提供していくための業務継続計画というものがあります。行政サービスを滞りなく行うため、市役所の各部署ではどのような感染対策が取られたのでしょうか。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、 国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者のうち、社会の安定の維持として最低限の事業継続を要請する業種として行政サービスが挙げられております。市では職員が感染した場合においても必要最低限の業務が継続できる体制を整え、さらに感染拡大を予防するためのさまざまな対策を実施してまいりました。まず感染予防として各施設ごとに出入り口への手指消毒液の設置、定期的な換気と清掃、ソーシャルディスタンスを保つ机や椅子の配置の工夫、職員のマスク着用、飛沫防止シールドの設置、そしてこれらの対応についてご理解をいただくために市民の皆様に対する掲示物の設置を行いました。また職員の感染予防対策として会議室等を利用した分散配置や在宅勤務、時差通勤、休日や週休日への勤務日の変更など可能な限り他職員との接触を避ける取り組みや体調管理を徹底するため登庁前の体温測定、家族等に発熱がある場合の特別休暇措置など業務に支障のない範囲で対応し感染リスクの低減に努めております。なお今後の第二波到来に向けての対応として今回の対応を検証し庁内各課において業務のシミュレーションと業務継続のためのマニュアル等を作成し次なる感染拡大予防に努めてまいります。以上です。
山本信子君。
はい、この業務継続計画を策定している千葉県船橋市の場合その目的として3つの事項を定めています。1、新型インフルエンザ発生時の業務をあらかじめ定めることにより行動計画を適切に実行する。2、新型インフルエンザの対応に加え市民生活に必要不可欠な行政サービスを維持するため市の業務を優先業務と停止業務に分類して対応することとしその基本的な考え方を示す。3、市の業務を継続するために必要な体制を整える。つまり事前に優先業務を選定し感染期においても限られた人員を有効活用して市として実施すべき業務に支障をきたさないようにするためのものです。また東京都小金井市では新型インフルエンザ発生に伴い新たに発生する業務と通常業務の中でも継続する事業、縮小する事業、休止する事業という業務対応の区分をしています。いずれにしても業務を継続するために職員の健康管理を行い庁舎内の感染予防対策とともに人材の確保と業務の標準化をしていくための方針を示したものであります。牛久市においても新型インフルエンザ等対策行動計画の中で市民の生活支援を的確に実施できるよう業務継続計画を策定するとなっていますが現状はどのようでしょうか。
総務部長上田豊君。
業務継続計画は4割の職員が出勤困難等になった場合であっても新たな感染症などにより新たに発生する業務を迅速に実施するとともに市民生活の維持に必要不可欠な通常業務を滞りなく実施するため業務の実施区分及びその対策等について定めるものとなります。当初の計画は感染症対策業務と継続業務を非常時優先業務としその実施に向けた対策市民への情報提供非庁舎内の措置や職員の感染予防対策マニュアルの整備各課等の業務実施区分一覧などの構成で策定しているところとなります。当市の業務継続計画も他市と同様に業務を新型インフルエンザ等対応のために新たに発生する感染症対策業務継続業務縮小 延期業務、中止業務の4つに区分し、その業務の運用について定め、職員の感染状況や出勤率等を総合的に勘案し、弾力的、機動的に業務を実施していくこととしています。現在、新型コロナウイルス感染症については、小康状態となっておりますが、継続して国や県からなどの情報に注視するとともに、必要な感染予防対策を実施しながら、流行第2波に備えてまいりたいと考えております。以上です。
山本信子君に申し上げます。ただいまの質問につきましては、再質問はございますか。なければ、自席にてここで暫時休憩をいたします。職員の入れ替えを行います。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一一般質問を継続いたします。5番山本信子君。
はい、それでは引き続き2番からですね、休校休館に伴う代替措置と今後についてということで伺ってまいります。まず1番目、休校になったことによる子どもの居場所、学習や食事、そして預かりという視点で、伺ってまいります。3月に突然小中学校が休校となり、学業とともに給食も休止となりました。どうしても子どもを預かってもらいたいという人のため、児童クラブは行われましたが、いわゆる3密である児童クラブは、支援員の方も常に神経を使う大変な状況であったと推察いたします。一方、放課後の居場所としての放課後カッパ塾は中止となりました。また給食がなくなることで、やりくりの苦しい家庭の子どもの食を心配する声、こちらは私の方にも届いておりました。休校中の学校と子どもをつなぐための取り組みや、子どもの居場所、そして食事の保障に関して、この間どのように議論がされてきたのでしょうか。
教育長染谷郁夫君。
まず学習です。休校直後より週1回は電話するようにしていました。特に配慮を要する児童生徒のところには家庭訪問を実施していました。5月末日までの臨時休業が決定すると、電話による対応だけでは子どもたちの心のケアには限界があると判断しました。5月11日より小学校では家庭訪問を実施し、児童や保護者の心配事や悩み事の相談と課題の確認をしました。中学校では分散登校を実施し、担任と生徒の個別面談を実施しました。教育センター希望の広場をお知らせしたり、ストップイットで、いじめだけでなくてどんな相談も受け付けることを周知しました。預かりに関してです。児童クラブの方ですが、3月6日から春休み前までは児童クラブとしての位置づけのもと、教室預かりの教室クラブと児童クラブ施設での児童クラブの運営を実施しました。4月7日からは日中の14時半までを学校が臨時預かりで対応し、以降の時間から児童クラブで受け入れという形で、やむをいない事情で児童の預かりを必要とする方への対応をしました。6月8日、今日からは通常の授業が始まっています。これからは頻繁な換気、手洗い、うがい、マスクの着用を励行し、できる限り密にならないよう十分に配慮しながら児童クラブを運営していきます。食に関してです。今回の臨時休業中に昼食を取ることが困難な一部の児童生徒に提供する場合には、植物アレルギーとか登下校の安全対策などの課題がありました。したがって学校臨時休業中に食事を提供することについては今後の検討となりました。4月5月については経済的困窮世帯において、その他の子どもたちの食費が新たに発生していることから、 給食費分の給付を行うということを決定しました。以上です。
山本信子君。
はい、先日の新聞にですね、休校中の千葉大学附属中学校の取り組みが、まあ、掲載されていました。この学校では生徒に毎日朝9時に学校のホームページを見るように伝えて、パスワードを入力して専用の画面に入ると、学級担任のメッセージや教科担任が出した課題を読むことができるようになっています。また発熱など体調を報告してもらう欄や、生徒が相談や悩みを入力できる欄を新たに設置し、生徒の希望に応じて担任教諭、養護教諭などに届ける対応をしています。この一方向ではない双方向の取り組みというのは、私はとても大事であると感じました。この学校のホームページは大抵のところにありますので、他の学校においても同様の工夫ができるのではないかと書かれておりました。もちろん生徒全員のネット接続環境が整っていることが前提となります。先日カッパメールで保護者にインターネット接続環境に関する実態調査が行われたようですので、その結果などから今後の学校におけるデジタル化に向けての方向性についてお聞きいたします。
教育長染谷郁夫君。
はい、今後の教育のデジタル化についてお答えします。今回の新型コロナウイルス感染拡大防止のための小中学校の臨時休校においては、以前から家庭学習の際にインターネットに接続し利用できる学習ドリルソフトを整備しており、それらの学習ソフトを使用したり、 ALT の YouTube による動画配信、さらには茨城オンラインスタディなど、インターネットを介した授業のコンテンツなどによる学習シーンを組み合わせて、子どもたちの家庭での学習に活用しました。家庭のインターネット接続環境の調査を行ったところ、結果については保護者の 81.4% から回答をいただき、うち接続環境がある家庭の割合は全体で 98.8% と比較的高い割合となりました。ただし子どものみでインターネットが接続できる家庭は 75.5% にとどまりました。今回の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、国はギガスクール構想を掲げました。当時においても国の補助事業を活用し、端末の自動生徒一人一人一台を本年度中に実現してまいります。自動生徒一人一台の端末環境とギガスクール構想での高速接続環境の整備により、これまで学校内で順番待ちをしながら使用していたタブレットが先生がいつでも使いたいというふうに使えることになり、学校での ICT 活用が一気に加速するものと考えられます。その上でセキュリティ対策やフィルタリング対策を行った上で、今回のような非常時において児童生徒に借り出し家庭に持ち帰って活用することも視野に入れて整備してまいりたいと思っています。ただ全児童生徒が家庭学習でも ICT を活用するためには、家庭特に経済的公共世帯での通信費負担が課題となってまいりますので、この点についても今後調査研究してまいります。以上です。
山本信子君。
それでは2番ですね、図書館や自治会館などが休館になったことによる対応と今後について伺ってまいります。図書館の休館中の対応というのをお聞きしようと思ってはいたのですが、時間がタイトなのでこれも割愛させていただきます。電子図書館について伺ってまいります。図書館休館中は予約貸し出しもリクエスト本の注文もできず、外出自粛の中読書をと思う市民のニーズとは裏腹な結果となりました。今後も今までのように図書館でゆっくり本を選んで過ごすということが難しい状況が続くのかと推測いたします。がしかし、そうした中で本を市民に提供するための取り組みを進める図書館もあります。それが電子図書館です。電子図書館を実施している熊本市立図書館では、市内の小中学校に通う児童生徒向けに5月2日から学校図書館の図書カードでも貸し出し予約や電子図書館を 利用できるようにしました。若い世代の図書館離れを食い止めるために始めた試みが、図書館の休館や学校の休校が続く中で好評を博しているそうです。牛久市立図書館基本計画にも課題として、市民の教育と文化の向上に寄与するため電子書籍の導入が掲げられております。今後新しい生活様式で過ごすことになる市民のニーズに応えるため、電子図書館について県内の現状も含めお考えをお聞かせください。
教育部長河合聡君。
電子図書館は今般の新型コロナウイルス感染拡大により図書館が臨時休館になった場合でも、自宅で過ごしている利用者の方に読書環境を提供できる手法としてはとても有効であると認識をしております。近隣で導入をしている土浦市、龍ケ崎市、守谷市から運用の状況に聞き取りを行ったところ、今年の2月頃からは問い合わせや貸し出し件数も増加しているものの、登録者数が最も多い守谷市で令和2年5月27日現在1088人、貸し出し件数が最も多い龍ケ崎市で平成30年度1年間で約2000冊程度と、決して多いとは言えない状況です。3市からお話があったメリットといたしましては、来館せずに貸し出し返却ができること、遅滞が発生しないことや書籍が劣化しないことなどが挙げられました。またデメリットとしまして、電子書籍が紙の書籍に比べ高額であること、ニーズの高い書籍は貸し出せる年数や回数に制限があり無制限の所持ができないこと、最新の書籍は電子書籍化されておらず購入できないとのことなどが挙げられました。導入にあたりましては、先進自治体の状況や運用経費を含め慎重に検討していかなければならないと考えているところでございます。以上です。
山本信子君。
はい、導入については課題もあるとのご答弁でした。いつでもどこでも本を借りて返せるというのは新しい日常においては大きなメリットです。札幌市の中央図書館の電子図書館では、学校と連携して小学校で図書館から提供した電子書籍を調べ学習に活用するということが行われているそうです。10月末に今後1人1台タブレットが整備されるということですので、これも含めた活用考えられるのではないかとも思います。また近隣の電子図書館を導入していない自治体と連携したシステムの共同利用、こちらの研究会も行われていると報告がございますので、市民の読書を支える環境づくりは普及ではなくとも不要ではないと考えますので、可能性が大きいと私は考えておりますので、検討のほどよろしくお願いいたします。次に、障害学習センターや各自治会館などが閉鎖になり、地域の人たちと関わる場であったサロン活動や体操教室などができなくなりました。宿舎協で行っている日常生活支援総合事業も中止となり、通っている方たちとのつながりがなくなってしまったことで、体調が心配だとしてスタッフが一人一人にお手紙を届けたということもお聞きしました。そんな中で特に一人暮らしの高齢者や見守り台帳に登録している要援護者に対して、本来民生委員が地域の見守り役として活動している業務が難しくなっている現状もあろうかと思います。対面を控えて電話での連絡をと思っても、詐欺被害を警戒して電話がつながらないこともまあまああるようです。行動計画にも生活弱者、要援護者の生活支援が言われておりますが、この間どのような工夫をしてそういった支援が行われたのでしょうか。
保健福祉部長内藤幸恵君。
介護予防・日常生活支援総合事業に位置づけられている ボランティア団体主催の通所型サービスは畜舎協で実施しておりますが、感染拡大予防のため3月中旬から活動の自粛をお願いしているところです。自粛期間が長くなってきたため、ボランティアが利用者の様子を気にかけ、お手紙と折り紙で作った作品を用意し、地域包括支援センター職員にこれらを託し、職員が事前に利用者に電話連絡した上で4月末にポスティングを行いました。包括の職員が電話連絡する中で支援を求める利用者もいたため、民間事業所のサービスにつなげたケースもありました。次に民生委員児童委員による見守り活動の状況ですが、対面による見守り活動ができない中での工夫として、心配事や悩み事がありましたらお気軽にご相談くださいという内容の PR カードを担当地区の一人暮らし高齢者や見守り台帳に登録されている方にポスティングによる配布が行われています。その他にもメールにて近況を確認するなど、さまざまな方法で間接的な見守り活動を実施していただいております。現在のところ市に相談は寄せられてはおりませんが、今後も感染症予防対策の周知を行いながら、地域包括支援センター、民生委員、児童委員、社協、地区社協と連携し、声かけや見守りの方法等の工夫を図り、高齢者をはじめ要援護者の心身の状況を把握し、きめ細やかな支援に努めてまいります。以上です。
山本信子君。
はい、それでは3番目です。Sカード牛久ビルおよび牛久社等の現状と今後について伺ってまいります。牛久駅近辺の市民には待望であった Sカード牛久の2階が4月に一部リニューアルオープンをし、そして今月5日にはグランドオープンとなりました。今まで店舗誘致に尽力してくださった関係者の方々に感謝申し上げます。まずオープンに先駆けて改修が行われた2階と3階の現状を伺います。そして昨年度、公共的利活用の基本構想基本計画が策定されましたが、その際集客力、多世代交流、学生の利用の促進、この3つがコンセプトとして言われておりますが、コロナ後の新しい生活様式となることで、その方針や今年度の実施設計に影響があるのでしょうか。
経営企画部長吉田正美君。
はい、Sカード牛久ビルにつきましては、去る6月5日に2階フロアのグランドオープンを行い、およそ3年半ぶりに2階の旧泉屋店舗区画を開くことができました。今回のオープンでは、これまで市民の皆様より多くのご要望が寄せられておりました、医療や生活雑貨を取り扱う店舗として、暮らしの生活館、フルールの開店をはじめ、カフェ店舗としてすでに市内でも営業実績のある南部コーヒー、高校生と若い世代に人気の高いタピオカを使ったジューススタンドユンチャ、出会いから結婚までのトータルサポートを行うアンジュウェディング、そして、観光物産の案内や販売を行う茨城自慢の6店舗での再スタートとなりました。リニューアル後は実際に高齢者の方々から医療生活雑貨店が入ってよかったという意見をいただいたほか、小学生がユンチャのタピオカドリンクを探して歩く姿や、南部コーヒーで談笑しながらコーヒーを飲まれている方々の様子を見ることができ、これまで失われつつあった人の流れ、にぎわいが戻る一つのきっかけとすることはできたと認識をしております。今回のオープンでは2階のフロアのみであり、まだ全体の再生には至ってはおりませんが、引き続きSカード牛久ビル、そして、中心市街地ににぎわいを取り戻すことができるよう、牛久市に関わるすべての方々と一緒に考え取り組んでまいりたいと考えております。次に公共的利活用につきましては、これまでもご説明してきたとおり、昨年度より基本構想基本計画の策定業務に取り組んでおり、5月19日の町議で基本的な利活用案を決定したところであります。この利活用を検討する中での新型コロナウイルス対策による変更や今後の影響のうち、まず基本コンセプトにつきましては変更点はございません。これは公共的利活用の目的が 新たに中心市街地に人を呼び込み、にぎわいを創出するための公共施設の整備であることから、現段階において集客力、多世代交流、学生の利用の3つの基本コンセプトを変更する必要はないものと判断をしております。また施設の計画面につきましては、いわゆる3密を防ぐということも考え、主要動線部の幅員を広く持たせることや、施設を全体的に捉え、オープンスペースを広く配置するなど、密集密接を生み出しにくい環境とすることや、初出前に個別空調を導入し、換気能力を高めていることで密閉を防ぐことなども含めて検討をしております。エスカード牛久ビルの公共的利活用につきましては、今年度実施設計を予定していることから、国が示す新しい生活様式や、住民の生活スタイルの動向に注視し、運用面コスト面も合わせて、引き続き検討を続け、市民の皆様が利用しやすく、また皆様に愛される施設として参りたいと考えております。以上です。
山本信子君。
はい、次に牛久シャトーに関して伺います。先般の全員協議会において第三セクター直営事業のレストランキャノンとスーベニアショップについて今月下旬に再開することになった旨の発表がありました。またその際に提出された第1期の決算報告書では、賃借料を免除とするも純損失は650万円という数字が示されました。再開に向けた進捗状況、そしてテナントを募集するオエノンなどについての状況はいかがでしょうか。また今後の事業計画においては、当初示された例えば滞在型観光施設という考え方や、ボランティアによるイベントや施設管理なども見直しが必要になるかと推測いたします。その辺の状況について、また牛久シャトーの文化財保存を目的として文化芸術家がシャトー内に設置されておりますが、それらの業務の現状について、まあ、これまで持ち越した課題もあるかと思いますが、お尋ねいたします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、牛久シャトーのリニューアルにあたりましては、先日の牛久市議会全員協議会でもその一端をお話しした通り、旧レストランキャノン、スーベニアショップを先行し、今月でのリニューアルオープンに向けた最終調整を行っているところでございます。観光面、飲食事業面のいずれにおいても今回の新型コロナウイルスの影響を大きく受けており、今後の事業展開を考えた際は、例えば飲食店舗内においてソーシャルディスタンスを確保するため座席数を減らして運営を行うことなど、新型コロナウイルス対策も考えていく必要がございます。こうした新型コロナウイルスへの配慮は当面の間は必要になることと思いますが、これが滞在型観光施設としての考え方やボランティアの活用といった、いわば牛久シャトーの再生の基本方針まで変えなければいけないという状況ではないと認識をしております。牛久シャトーはこれまで牛久市のシンボルとしてだけでなく、市内外の皆様から長きにわたり愛されてきた施設で、現在もその再生を望む声や再生に向けた協力の声が多く寄せられております。ボランティアの皆様からの協力は単にこの施設の維持管理のためだけでなく、より多くの方々が牛久シャトーに触れ、そこから新たな発見、新たな魅力が生み出され、さらにそれを広げることでより愛される施設として多くの方々との共同による再生を目指すものであります。一度閉ざしてしまったものを再生させることは決して簡単なことではありませんが、まず一部施設を先行して再開し、これと並行して、市民の皆様をはじめ多くの方々からのボランティア協力やご支援をいただきながら、その他の施設においても順次オープンへと導いてまいりたいと考えております。次に牛久シャトーの文化財保存と活用を目的とした業務につきましては、今後も国や県の補助金を最大限に活用しながら、 昨年度策定後文化庁認定第1号となります牛久市文化財保存活用地域計画に基づき進めてまいります。また日本遺産の申請と並行して4月に新たに成立しました法律で文化観光推進法に定義されております文化観光拠点施設に牛久シャトーが認定していただけるよう現在申請の準備を進めているところでございます。以上です。
山本信子君。
はい、それでは最後の質問になります。新型コロナウイルス対策とこれから先を見据えた財政運営について伺ってまいります。まず交付される地方創生臨時交付金、こちらの内訳について伺います。4月に創設された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で感染拡大の防止と影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため総額1兆円の臨時交付金が創設されました。今回第3号の追加の補正予算にも計上されておりますが、牛久市としてはこの交付金の申請にあたり策定する実施計画でどのような検討がされ事業を選択したのか、また交付金額、交付時期などについて伺います。
経営企画部長吉田正美君。
はい、令和2年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては第一に新型コロナウイルス感染症拡大の防止を、次に感染症拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援を目的に各自治体が地域の実情に応じて必要な事業が実施できるよう創設された交付金でございます。この趣旨に沿った事業を企画立案する旨庁内に周知し各部から提出された事業計画を経営企画部内において精査し市として総合的な検討を加え交付金を申請しております。はじめに感染予防対策としては公立小中学校を含む全公共施設で飛沫感染防止間仕切りの設置や消毒の実施、サーモカメラを設置し発熱者に注意喚起を促すなどの事業内容となります。また防災備蓄品には感染症防止用品に加え福祉避難所である福祉センターにはパルスオキシメーターなどの簡易な医療機器等を備蓄予定でございます。次に経済対策としては牛久市独自の持続化給付金として国の持続化給付金に該当しない中小企業個人事業主に対して20万円を給付する事業をはじめ公共交通事業者に対しての支援金給付事業などを計画しております。最後に生活支援としましては児童扶養手当受給者に対し子ども1人につき1万円を支給する事業や就学援助世帯に給食費相当分を補助するなどの事業を実施し保護者の負担軽減を図る予定でございます。今回の臨時交付金において国から示されております投資の交付限度額は約2億1000万円となっており交付時期につきましては国は申請後3週間程度で事業計画を確認し決定した事業については速やかに交付金を交付することがスケジュールで示されております。以上です。
山本信子君。
はい、さまざま今、お伺いいたしました、詳細についてはこの後の常任委員会の方でお伺いしていきたいと思います。それでは最後です。コロナ後を見据えた財政運営について伺います。まず歳入減の影響ですね。休業や失業などにより収入減となった事業者および世帯に対してさまざまな支援が行われているところではありますが、その中で税の徴収猶予など市の歳入の減に関わってくるものにはどのようなものがあり、それにより今年度および来年度以降への影響を今の時点で分かる範囲でお示しください。
経営企画部長吉田正美君。
はい、コロナウイルス感染症による令和2年度における参入への影響につきましては、現時点で市税の徴収猶予の特例制度により1年間に限り徴収の猶予を受けられることや、市税全体の減収により約2億円、経済の低迷による地方消費税交付金の減収や公共施設の休館による使用料の減収、また保育料等の減免による減収などにより約4億円、合計で約6億円を減収見込みとして試算しております。また令和3年度におきましても同様に市税の見込みとはなりますが、固定資産税および都市計画税の軽減措置や市税全体の減収により約5億円の減収見込みとして試算をしております。以上です。
山本信子君。
はい、6億から5億という数字が示されました。当初の予算では270億ですので、その全体からしても、小さな金額とは言えないと思います。このように歳入が減ってくる一方で、この危機に市民や事業者を守るためにかかるであろう財源を確保することは、これからのポストコロナともウィズコロナとも言われている社会において必要になってくるのは容易に予測ができるところです。そのために真に必要な事業は何かを再認識し、漫然と続けてきた事業は見直し、まず命や財産に関わる支援に重点化していくことが求められましょう。自動車産業の企業城下町のある自治体では大きな歳入減が見込まれるため、今年いっぱいの事業のうちイベントや研修会、講演会などはすべて中止にしたとも聞き及んでおります。ただどの事業にも利害関係者がいて簡単に見直すことは難しいかもしれませんが、そこは首長である市長の交渉力にもかかってくるのかと思います。コロナ後を見据え不要不急の事業を見直し、持続可能な財政運営をしていくためのお考えを最後に市長にお聞かせいただきたいと存じます。
市長根本洋二君。
感染症の防止拡大防止により方針におきましても、イベントの中止、補助金の減額や各種事業執行の見直しなど減額が見込む中、感染症対策に対する市民の生活支援や事業主との経済支援などかつて経験してないことがない対応を求められました。このような中、本日といたしましても感染症に対するイベント等の減額を踏まえた補正予算の編成を第一義的にとはせず、迅速に補正予算を組み上げ、自粛商工会共同による飲食店等の支援、ハートクルーポン事業などにおけるプレミアム分を全額市の負担とする市内事業への支援や特別定額給付金を市民の皆様にいち早く支給するため、4月に補正予算を先決処分し、次の対策としてのすべての児童生徒への順次配備する予定だったタブレット PC を全国の補正予算に対応しての前倒して整備するため6月補正予算を編成しておりました。これらの財源不足に関しては財政調整基金からの繰り入れへの対応を予定しております。その結果、特別定額給付金につきましても5月1日から申請開始され、第1回目の支給が5月13日約800世帯、茨城県内でも自治体の中でも、早期の支給することができました。今後においても先ほど申し上げましたように市税等の減収、デマンダーな公共サービスをはじめ、コロナウイルス感染症に対する影響を受けた事業内容の見直しを含めての厳しい予算の編成になることが見込まれております。指摘のとおり、持続可能な財政運営には当然のことなら、感染症対策による新たな市民の生活様式に合わせた迅速かつ従順な予算の編成に行われ、市民サービスの低下につながるよう 新型感染症対応、地方創生、臨時交付金や、新型感染症に対するに寄せられたふるさと応援基金の有効活用並びにこれまでの事業を継続しながら新たな生活様式に合わせた事業内容の見直しを、行うとともに、そしてまたその要請予算の編成を行ってまいります。また先ほども杉森議員さんの答弁を漏れてございましたけど、まあ、シャトーそれからSカードについて約2ヶ月の遅れがございました。まあ、これを、まあ、非常にその間のいろんな業者との調整とか、そして雇い止めをしないようにシャトーでは速やかにできるようということで、まあ、その辺の非常に、お金が必要だ、財源予算が必要だった払っておきます。またその影響でまだ物品の、何ちか手当てができず、まあ、この前も茨城地盤でも出しましたが約半分ぐらいしかまだ入ってない。そしてまた社頭においてもまだお土産の、契約ができてないっていう、お土産物産の契約ができてないという、さまざまなまだ影響が残っておりますけど、ただこれからやはりそういうものの強い意識を持って牛久シャトーエスカートを再生する、この町に対しての、市民の皆さんからコロナに負けないでしっかりという話を伺っておりますので、私たちもこれに向けてしっかりと対応していきたいと思っております。
山本信子君。
はい、ありがとうございました。不要不急という線引きは難しいでしょうし、普及ではあっても不要の事業などはないと、まあ、執行部の方としてはお考えかもしれません。しかし今回のコロナ騒動で必要で緊急なことやものが不足していたのも明らかになりました。それはもちろん牛久市に限ったことではありませんが、特に医療や介護、教育といった場面において必需品も自治体独自で自給できない状況でした。こうしたことを踏まえ、今後に備えて命と暮らしを守るための整備をさまざまな場面で行っていかなければならないでしょう。茨城県や牛久市は首都圏にも近く、これまではそのアクセスの良さをアピールしてきましたが、この新型コロナウイルスの感染拡大においてはそれが一転してリスクとなりました。今後は首都圏に依存しない自立度の高い地域社会や経済の在り方を模索していく時期になったと言えるのかもしれません。ウイルスは人の流れを止めるけれども情報は止められない。そのことをオンラインによる授業や面接、会議、そしてテレワークなどが示したと思います。知恵を出し合い、新しい日常を支える仕組みを今こそ市民と行政の連携で取り組んでいただくことを切望して、向かい派としての質問を終わります。ありがとうございました。